続いての放送は、
はい、ガス、水道、電気は消して隅々まで点検してください、うん。
まあ、ライフラインはね、本当新しく使えば便利やし必要なものですけれども、まあ、ガスとか電気は特に一つ間違えたら恐ろしいことが、ね、そうですね、起こりますよね、
うん。やっぱり東日本大震災の時もね、やっぱり蛇口が開いたまま避難所に行って帰ってきたらもう水浸しだったっていう人も結構いましたからね。またあのガスとか電気も一時的に止まってはいても開通すると、ね、やっぱり大変なことが起こるということが、うん、まあ、阪神大震災の時もそうでしたからね、
うん、そうですね、水に関してはあの東京のアルクの危機管理室長の家のことですわこれ。
あ、そう、
うん、そうそう、家帰ってったら家水浸しやったりなんかあの昔式の下へ下げたら水が出る、
最近はないね、
ないね、ね、今は上げらな水出へんねんけど昔のやつ で上から物が落ちてきたのは分からなくて、その時断水してたみたいですね、瞬間的に。でそれを気がつかずに帰ってきたらその一帯が家水浸しやった。危機管理室長やからね2週間ぐらい帰らなかったそうです家族も避難所に逃げててね。で特に通電なんかは長田の火災なんかは、
う
ん、通電火災って有名になりましたよ
ね。
じゃあ続いての放送は、
はい、家の中でガラスや食器が割れている場合、怪我をしないように底の厚い丈夫な靴を履くようにしてください。また軍手などの厚手の手袋も用意してください、
うん。やっぱりそうやね、安易に動き回って二次災害に遭うっていう注意喚起の部分やねこれはね、うん。日頃から寝室なんかに履物とか、あの、あきちゃん置いてる？
靴下とスキー用の靴下とスリッパ置いてます。
あ、スリッパがあったよね、
はい。
スキー用の靴下でガラスとかはやっぱ刺さるやろ。
どっちも履こうと思ってます、
まあ、どっちもね、
靴下履いてスリッパ履いて、ま
あ、でも普通の靴下よりマシかもしれんね、分厚さがあるから、ね、そうね、
スリッパ履いて靴下履いた方がスリッパ脱いにくいかもしれんね。あ、そんな履かれへん、
それ履けるんかなちょ
っと大きめのスリッパね、
大きめの、いや、ちっちゃめのスリッパで大きめの靴下、
あ、で伸ばして伸ばして
そうそうそう続いての放送は、
はい、クローゼットや食器棚の中も確認してください。ドアを開けた途端に中のものが崩れてくることがあります、う
ん
う
ん。これで阪神淡路大震災の時に、ね、マスターね経験あるんですよ。ああ落ちてきそうやな、やけども中に手突っ込まれへんしどないしようかな、もう開けてまいでガチャガチャガチャって全部落ちてきましたえらいお母ちゃんに怒られてね、うん、でさっきにね、あの高い食器が落ちて、うん、割れへんかったのに上から安物の食器が落ちてきて安物の食器割れずに高い食器をこっぱみじんにしていったとか、うん、
よくある話
ですね、うん、
そうやね、悲しかったなあの時は、うん、で続いての放送、あきちゃん、
はい、棚の上のものやテレビの台などを点検してください。座りが悪くなっていると余震で落ちてくることがあります、
うん。これってどうやねんよね、やっぱりそういうところにも気生かさない、やっぱ危ないんかな部長、う
ん。私はとりあえず固定してるからね、テレビとかはね。
ああ、嫁さんも固定しとんもんね。
うん、次行こうか
次行きましょう
続いての放送は、
はい、隣近所と連絡を取り合い、お互いに協力して助け合いましょう。
まあこの頃の放送になったらちょっと落ち着いてきたかなという感じかな。初めて隣近所の人にも気が回るような、うん、時間になってきてるわけだから ね、まあ、これでぐらいで部長何分ぐらい経ったぐらいと思います？
そうやな、慌てふためいて、まあ30分から1時間ぐらいは経ってからやね、隣近所のことは。やっぱりそ
う
やね、
あきちゃんどう思う、何分ぐらい経つと思う、これぐらいで。
まあ慌てて5分ぐらいはちょっと動揺して、うんうん、でまた30分ぐらいでもかかるでしょうね、やっぱり落ち着くのにね。
マスターもそう思ったんです。つくん、
僕23分ぐらいかな、
はあ、お前に聞くんやなかったわ。
マイナス7分の根拠を言ってもらう
ああしてこうして23分。
ただそれ計算が合わへん、ね、
ただ23分の突っ込んでも遅いでね。何が遅いかというと、阪神淡路大震災の時にはほとんどが15分以内に亡くなってるんやね、
うん、そうですね、
はい、直接死の人たちはね、うん、だから、人を助けようと思うとやっぱり15分以内に救助できるかどうかっていうのがなってくるわけね、うん。あと放送、あきちゃん、
はい、子供やお年寄りに注意を向けましょう、うん。小さい子供はたとえ大丈夫そうに見えても不安を解消するために優しく話しかけ、そっと抱いてあげてください、うん。一人暮らしのお年寄りが近所にいたら様子を見てあげてください。
そうやね、うん、もうさっきから言ったように声かけができるような十分な余裕が本当にあるかどうかっていうのも考えらなあかんけれども、普段から挨拶をしっかりしてたら、 あの人大丈夫かなとか、近所のおばあちゃん大丈夫かなっていうふうに部長なるわけですよね。
そうやね、うん、あの実際災害時ではどんなに 冷静な人でも気が動転してしまうもんやから、そんな時に大切なことは近くの人たちと協力して大きな声で安全を確認し合うこと。
そうですね、うん、はい、まあ、今日はね、あきちゃんにこの、日本放送の放送内容をもうさすがプロやなと思って、うん、ちょっと鼻詰まりの声やったけどね。ね、
はい、
そうですね、はい、まあ、パニックになってしまうと、やっぱり逃げ惑い、うん、人をこう押し分けたりとかね、うん、人を突き飛ばしたりして、まあ、あと倒れた人の上を乗り越えてこう逃げてしまうっていう信じられへんようなそういう行動をね取ってしまうことがあるんで、うん、ね、
やっぱり落ち着けとか落ち着いてくださいっていう一言がやっぱり周りの人のパニックを防ぐことにも不調になりますわね。
そうですね、うん、誰か一人でもその場で落ち着いた行動を取る、そういうことが無用な怪我や無用な死を、まあ、抑止できるんじゃないかな。
そうね、うん、まずは落ち着くことですね、うん、まあ、さらにその時にあなたにもしも余裕があれば、あの周りの人たちにしゃがんで頭を守ってくださいっていうような注意喚起を発したらパニック防止にも、はい、ね、うん、なるんちゃうかなと、はい、あきちゃん思うんですけど ね。
でもあの防災訓練だと、あの皆さん落ち着いてくださいっていうその発声も、うん、訓練の中に例えば盛り込んでおけば、
なるほど、
うん、いざという時に、うん、あの言葉になって声を発することができるようになりますよね、うんうん、で実際にその一回もそういう言葉を言ってなかったり大きい声で想定して言ってなければ、うん、慌ててしまうと言葉に詰まりますので、ね、
防犯でもそうやよもんね、助けてっていう声は練習しとかなあかんとか言うもんね、あ、だからあのザビエルさんの防災訓練もこれ入れらなあかんね、やっぱりね、
それでザビエルさんとこはいつも助けてってよう夜聞こえんの、
そうそうそうそう、僕が言うてんねん、緊急うちの玄関で緊急地震速報ほっとってくれよ、そんな
もういつもどうしようかな思って、まあ、助けに行った方がええんかな、
だから今ロードローラーで道鳴らしてんねん、ちょっと分かるやつしか分からへんみたいな、
新しい道作ってる、
まあね、勇気を出して大きな声で言うという、まあ、勇気出さなあかんのですよ、誰か言うかなじゃなくて、勇気を出して皆さん落ち着いてください、うん、この言葉がやっぱり自分を守って、それとやっぱり防災で一番大切なあなたの大切な人を守るということにつながっていくわけですね。
そう、もう締めていいんですか。
おお、いいですよ。
あ、まあまあ最後にね、やっぱり私たちにとって災害っていうのは突然こうやってくるもんなんで、うん、やっぱ日頃ね生活の中で備えることで、まあ我々が言ってるその生活防災っていうのはやっぱり確認はしておいてほしいというところで締めたいと思いますが、
うんうん、最近最後になかなかうまいこと言うようになってきたね、
はい、あ、うん、まあ何でしょう、
まあ何でしょうって言われても困るんやけれども、まあ実際ね、この自分たちの町は自分たちで守ろうっていう言葉が一人歩きをして、うん、今日本の中ではなんで防災をせなあかんのかっていうのの疑問が湧いてる人がいっぱいいるそうです。
あ、そう、
だからやっぱり防災とは何か、うん、僕たちというか我々マスターは特にそう思うんです、まあ、皆さんもそうかもしれません、自分の大切な人を守ることが防災やと思ってるわけですけれども、リスナーの皆さんも防災、備えることっていうのは何のためにすることかっていうのを知ってほしいなと、考えてほしいなと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。
あ、はい、
え、あ、いや、
そうです、
締めなんだ、締めてええんかないや今日ねちょっとマスターもハイテンションだからね
はい、
じゃあ来週じゃあ来月やね、
はい、またお会いしましょう、
お会いしましょう、
ありがとうございます、
最後かんでも
さよなら。